神が人をご自身の形に創造したのは、神を表現させるためである。第1日目、月曜日。ローマ数字1。神が人を神の形に創造したのは、神を表現させ、神の権威をもって神を代行させるためでした。このことは神の定められた御旨に従っていました。創世記1章26節。それから神は言われた。我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに、海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。27節。そして神は人を彼ご自身の形に創造された。すなわち神の形に人を創造し、男と女に彼らを創造された。エペソ3章11節。神が私たちの主キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。ラージ A。神は定められた御旨のために人を創造しました。堕落した人が定められた御旨を成就することは不可能です。ローマ3章23節。なぜなら、すべての人は罪を犯したので、神の栄光に欠けており。第一ヨハネ3章4節。すべて罪を犯す者は、また不法を行います。罪は不法です。宇宙において神には敵がいます。それは反逆の被造物です。私たちはそれが悪魔、サタンであることを知っています。彼は神の定められた御旨のために創造された人をダメにしました。私たちは新約の説からこのことを知っています。その説は罪を定義しています。ローマ人への手紙第3章23節は言います。すべての人は罪を犯したので、神の栄光に欠けており、栄光とは表現された神です。神の栄光に欠けるとは、神を表現することに失敗することです。罪のこの面は、神が私たちをご自身の形に表現することでの目的に相対します。ヨハネの第1の手紙第3章4節には、罪の第2の定義があります。ヨハネは罪は不法ですと言っています。罪はある法律や権威に服従することを拒絶することです。このことは創世記第1章26節の統治権の事柄に相対します。覚えていてください。何も神の定められた御旨を覆すことはできません。神は彼の予知において何が起こるかを知っておられました。ですから時が満ちて彼は御子を使わしました。御子、主イエスは人として神の定められた御旨を成就しました。彼は常に神を表現し、死に至るまでも常に神に従いました。彼には罪がありませんでした。ですから彼は私たちの贖いのために死ぬことができ、宇宙におけるすべての消極的な事柄を対処し、すべての問題を解決することができました。彼は十字架上にいたとき、エペソ人への手紙第2章に掲示されているように、罪を解決することだけではなく、彼はご自身の中で一人の新しい人を創造しました。第2日目、火曜日。ラージ B。私たちはキリストの栄光の福音を告げ知らせ、また神の王国の福音を告げ知らせ、堕落した人々を神に連れ戻して、神の永遠の定められた御旨を成就しなければなりません。エペソ3章11節。神が私たちの主キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。第2テモテ1章9節。神は私たちを救い、聖なる召しをもって召してくださいました。それは私たちの技によるのではなく、 彼ご自身の定められた御旨と恵みによります。キリストイエスの中で、諸々の時代の前に私たちに与えられていたこの恵みは、最近私はボストンの訓練センターを訪問しました。私はとても悲しいこと、実は悲劇的なことを知りました。ケンブリッジ市にはマサチューセッツ工科大学 MIT があります。それはおそらく世界で最も良い工科大学です。ある年度に MIT の学生の何人かが自殺しました。学校当局はとても心配しました。ですから彼らは壁を設けて、そこに学生たちが感じていることを書いて表現することができるようにしました。一人の学生はどのように自分が MIT で教えられたかを書きました。彼が教えられたことは、人が何であるかに関してです。彼はただ水からできており、脳の中には電気を帯びた神経細胞があるに過ぎないということでした。そして彼らはなぜなおも生きている必要があるのかという決定をしました。MIT の世界で最も優秀な学生たちは、サタン的な福音を聞いたのです。その自殺の後、しばらくして福音のチームがキャンパスの公の場所に入って、キリストに関する福音を歌いました。一人の教授が彼らの歌っているのを聞いて、やってきて、その歌を聴いていました。そのアウトラインに、創造によって人類が何であるかに関しての神の展望があります。私たちが接触するすべての人にこのメッセージを告げなければなりません。神が人を神の形に創造したのは、神を表現させ、神の権威をもって神を代行させるためでした。このことは神の定められた御旨に従っていました。神は私たちの体が多くの水からできていることを知っています。神は私たちには脳があり、その中には中枢神経があることを知っています。神は私たちに霊があることを知っています。神は私たちを生きた魂に創造したことを知っています。私たちは霊、魂、体であり、神の形に創造されて神を表現し、神の権威をもって神を代行します。日本のすべての人はこの定められた御旨のために創造されたのです。神は定められた御旨のために人を創造しました。堕落した人が定められた御旨を成就することは不可能です。私たちはこのために創造されましたが、今私たちがそれを行うことは不可能です。しかし、福音は神のメッセージであり、この問題を解決して、あなたが神の定められた御旨のために生きるようにします。第3日目水曜日、ローマ数字2、我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。そして神は人を彼ご自身の形に創造された。すなわち神の形に人を創造し、創世記1章26節前半、27節前半。ラージ A、 我々人を作ろうは、人の創造に関して神格の三者の間で会議が開かれたことを掲示しています。 1. 人を創造するという決定は過去の永遠になされました。これは人の創造が三一の神の永遠の定められた御旨のためであったことを示しています。エペソ3章9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかを、すべての人を照らして明らかにするためであり、10節、今、天上にある支配者たちや権威たちに、神の多種多様な知恵を、紹介を通して知らせるためであり、11節、 神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。2、人を創造することにおける神の意図は、神の神聖なエコノミーを遂行してご自身を人の中へと分与することでした。第一テモテ1章4節、信仰の中にある神のエコノミー、経輪。ローマ8章11節、そしてイエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方は、あなた方の中に住んでいる彼の霊を通して、あなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。ラージ B、 神はご自身の形に、ご自身の姿に従って人を創造しました。1、神の形は神の内なる存在を指しており、神の属性の内側の本質の表現です。その中で最も顕著なのは、愛、光、正、義です。第一ヨハネ4章8節。なぜなら、神は愛だからです。1章5節。神は光であって、神の中には少しの暗闇もありません。啓示録4章8節。その4つの生き物は、それぞれ6つの翼を持ち、周りも内側も目で満ちていて、彼らは昼も夜も休みなく言っている。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主なる神、全能者、昔おられ、今おられ、やがて来ようとした、しておられる方。エレミア23章6節。彼の日々にユダは救われ、イスラエルは安全に住む。エホバ、私たちの義、これが彼が呼ばれる彼の名です、名である。2、神の姿は神の形を指しており、神のパーソンの本質と性質の表現です。ピリピ2章6節、この方は神の形の中に存在されますが、神と等しくあるのを固守すべき尊いこととはみなされず、みなさず。3、神の形と神の姿は2つの分離したものであると考えられるべきではありません。スモール A、 人の霊の中に創造された人の内側の美徳は神の属性のコピーであり、人が神の属性を表現する手段です。スモール B、 人の体として創造された人の外側の形は神の形のコピーです。第4日目、木曜日。4、神が人を創造したのはご自身の複製とならせて、人に神を内容とし、神を表現する能力を持たせるためでした。スモール A、 他のすべての生き物はその種類に従って創造されましたが、人は神の種類に従って創造されました。創世記1章12節。そして地は青草、種類に従って死をもたらす草類、種類に従って種のある実を結ぶ木を生えさせた。そして神が見られるとそれは良かった。25節。こうして神は地の動物をその種類に従って、また家畜をその種類に従って、また地を這うすべてのものをその種類に従って作られた。そして神が見られるとそれは良かった。使徒17章28節。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちも彼の種族であると言っています。29節。このように私たちは神の種族ですから、神聖であるものを金や銀や石などの人の技巧や思考を彫刻したものと思うべきではありません。スモール B、 神と人は同じ種類に属しているので、 人は神と結合され、有機的な結合の中で神と共に生きることができるのです。ヨハネ15章5節。私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もすることができないからである。ローマ6章5節。もし私たちが彼の死の様の中で彼と結合して成長したなら、彼の復活の様の中でも彼と結合して成長するのです。11章17節。ところが、もし枝の中のあるものが折られて、野生のオリーブの木であるあなたが彼らの間に継がれ、オリーブの木の根の豊かな養分に共に預かるものとなったとしても、18節、それらの枝に対して誇ってはなりません。しかし、あなたが誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えていることを覚えていなさい。第一コリント6章17節、しかし、主に結合されるものは、主と一つ霊になります。全聖書はどのように終わっているのでしょうか。それは一つの結婚をもって終わっています。夫は誰でしょうか。子羊、贖う神が夫です。妻は誰でしょうか。花嫁となる妻は誰でしょうか。妻とは贖われ、再生され、作り変えられ、栄光化された人たちです。結婚があるために、二者は同じ種類でなければなりません。人が一人であった時の状況を思い出してください。神は、人が一人でいるのは良くないと言われました。あなたは宇宙で最も素晴らしい結婚に関わりたくありませんか？あなたは神がキリストの中であなたとデートしたいということを知っていますか？私たちは主が私たちをどのように導かれるかわかりません。しかし私たちは主が心の中にあるものを知っています。彼は花嫁が彼に符合し、彼を表現し、彼を代行し、彼が神格を持っていることを除いて、彼であるのと同じであることを求めています。
第5日、ローマ数字3、人を神の形に、神の姿に従って創造することにおける神の定められた御旨は、人が神を命として受け入れ、神のすべての属性において彼を表現することです。創世記2章9節、エホバ神は園の中央に命の木を生えさせられた。 A、 神が人を神の形に、神の姿に従って創造したのは、神の目的が人の中へと入り、人と一になることであるからです。エペソ3章17節、キリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。 B、 神が人をご自身の形に創造したのは、神のエコノミーを通して人が神の命と性質を受け入れ、それによって神の表現となるためです。ヨハネ3章16節、神はその独り子を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を持つためである。第二ペテロ1章4節、彼はその栄光と美徳を通して、たっとく際立って偉大な約束を私たちにすでに与えてくださっています。それはこれらの約束を通して、あなた方が情欲によるこの世の腐敗から逃れて、神聖な性質に預かるものとなるためです。第二コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔をもって鏡のように見つめ、そして反映して栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。 C、 神は人が神の愛、光、義、性を内容とする能力を持つような方法で人を創造しました。第一ヨハネ4章8節、愛さない者は神をまだ知っていません。 なぜなら神は愛だからです。一章五節、神は光であって、神の中には少しの暗闇もありません。エペソ4章24節、また実際の義と聖の中で、神に従って創造された新しい人を来たのです。五章二節、また愛の中を歩きなさい。キリストも私たちを愛して、ご自身を私たちのために、神へのかぐわしい香りの捧げ物、また生贄として捧げられたのです。八節、なぜならあなた方はかつては暗闇でしたが、今は主の中で光であるからです。光の子供たちとして歩きなさい。九節、光の実はすべての善と義と真実の中にあるからです。神は人が神の愛、光、義、聖を内容とする能力を持つような方法で人を創造しました。私たちの存在の中には、光の中に生きたいという渇望があります。これは真実であること、誠実であること、純粋であること、正直であること、透明であることを含みます。私たちの中には、神の義を内容とする能力があり、また神の聖を内容とする能力があります。すべての人は堕落しており、彼らの創造された存在は損なわれましたが、福音を通して彼らは回復されることができます。私たちは堕落し罪深い人が救われ、回復されることができるという証としてここにいます。第6日 D、私たちは神の種類に従って創造されたので、私たちの人生の美徳には神聖な属性を内容とする能力があるのです。第2コリント10章1節、しかし私パウロが自らキリストの柔和と優しさを通してあなた方に懇願します。あなた方が言っているように、私はあなた方の間で面と向かっては卑しくなっていますが、離れているときはあなた方に対して大胆です。11章10節、キリストの真実が私の中にあります。E、神が人を神の形に創造することが意味するのは、神は人が神の複写、神の複製となって、神の団体の表現となるという意図を持って人を創造したということです。この複製は神を幸いにします。なぜならそれは神のように見え、神のように語り、神のように生きるからです。ヨハネ12章24節、誠に誠に私はあなた方に言う、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、それが死んだなら多くの実を結ぶ。ローマ8章29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを巫女の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。第一ヨハネ3章1節、見よ、何という愛を御父は私たちに与えてくださったことでしょう。それは私たちが神の子供たちと呼ばれるためです。2節、愛する者たちよ、今や私たちは神の子供たちです。私たちがどのようになるかはまだ明らかにされていません。彼が現れるなら私たちは彼のようになることを知っています。ローマ数字4、聖書には神と人との関係に関する奥義的な思想があります。 A、 神の願いは人であるのと同じになって人を神であるのと同じにすることです。 B、神の目的はご自身をキリストの中で私たちの中へと作り込み、ご自身を私たちであるのと同じにし、私たちを彼であるのと同じにすることです。エペソ3章17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ。 C、 神のエコノミーはご自身を人とならせ、彼の創造された存在である私たちを神とならせて、彼が人化された神となり、私たちが神化された人となることです。ローマ1章3節、彼の御子に関するものです。この方は肉によればダビデの子孫から生まれ、4節、性別の霊によれば死人の復活から力の中で神の御子と明示された私たちの主イエス・キリストです。神はこう言っておられたかのようです。 それはまさしく私が求めているものである。私の子は長子であり、私は多くの子たちが彼のようになることを望む。私はどこを見てもキリストを見る。私は日本を見るときキリストを見る。札幌でもキリストであり、富山でもキリストであり、神戸でもキリストであり、東京でもキリストであり、インドでもキリストであり、ロシアでもキリストであり、ブラジルでもキリストである。キリストがあらゆるところにいる。神は私はそれを好むと言われます。これが神の目的です。経験結婚生活編1創世記2章18節。それからエホバ神は言われた。その人が一人でいるのは良くない。私は彼に彼の配偶者としての助け手を作ろう。20節。こうしてその人はすべての家畜と空の鳥と野のあらゆる動物に名をつけたが、アダムのために彼の配偶者としての助け手が見当たらなかった。21節。そこでエホバ神がその人を深い眠りに陥らせられたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取って、その場所を肉で塞がれた。22節。こうしてエホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れてこられた。23節。するとその人は言った。今度こそこれが私の骨の骨、私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それはこのものが男から取り出されたからである。クリスチャンの結婚はキリストと紹介の結婚を表しています。人は皆独身の賜物のある人以外、神の導きのもとで配偶者と結婚し結ばれるべきです。未婚の若い兄弟姉妹は結婚について語ることを恐れてはいけません。神の定めによれば、あなたは一人でいるのは良くないのです。したがって、結婚についてよく祈り、主の導きがあるようにすべきです。結婚の第一番目の条件は、クリスチャンであることであり、第二番目は、負担や志が一致していることです。これらの条件が最も重要な事柄であり、その他の事柄は、付属的な事柄です。相手が未信者であれば、福音を伝えてください。このような神の定めの中のクリスチャンの結婚は、神の建造のための基礎です。主を愛し、互いに愛し合い、助け合う夫婦は、紹介生活の中で建造のために機能することができます。2、すべての正しい結婚は、男と女の結婚です。若い兄弟たち、私は女性が奥義的であることを認めます。女性は男性が難しいと思っています。しかし覚えていてください。私たちは同じ種類に属しているのです。神が私たちを神の種類に従って作られたという事実は、神が私たちと一になることができ、私たちも神と一になることができることを示します。そうでなければ結婚は奇妙なものとなってしまうでしょう。ローマ6章5節。もし私たちが彼の死の様の中で彼と結合して成長したなら、彼の復活の様の中でも彼と結合して成長するのです。結婚生活において、夫婦が互いに愛し合い、助け合うために、神を享受し、神と一になり、神人の生活をする必要があります。そうでないと、男女は互いに理解できず、助け合うどころか妨げ合ってしまいます。夫婦が神の定めに従って紹介生活をするなら、大きな祝福が紹介にもたらされます。しかし、そのためにあなたは、あなたの内側を十字架の死によって対処する必要があります。結婚生活における不平、不満、不和は、あなたが十字架を経験せず、天然の命を生きていることを証明します。主との親密で個人的な交わりを通して、十字架を経験し、復活の中で神を表現し、神を代行する夫婦になってください。